知識の8章22節から28節。その時イスラエル人はギデオンに言った。あなたもあなたのご子息もあなたの孫も私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。ついでギデオンは彼らに言った。あなた方に一つお願いしたい。一人一人自分の分取り者の耳輪を私にください。殺された者たちはイシュマエル人であったので、金の耳輪をつけていたからである。すると彼らは、差し上げますとも、と答えて、一枚の上着を広げ、一人一人その分取り者の耳輪をその中に投げ込んだ。ギデオンが願った金の耳輪の目方は金で1700シェケルであった。この他に三日月型の飾りや垂れ飾りやミディアンの王たちの着ていた赤紫の衣、また他に彼らのラクダの首の周りにかけていた首飾りなどもあった。ギデオンはそれで一つのエポデを作り、彼の町のオフラにそれを置いた。するとイスラエルは皆それを慕って、そこで印行を行った。それはギデオンとその一族にとって落とし穴となった。こうしてミディアン人はイスラエル人によって屈服させられ、二度とその頭を上げなかった。この国はギデオンの時代40年の間穏やかであった。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちはちょっと勝利をするとすぐ舞い上がって、そして御言葉を忘れて自分の目に正しいことを行い、それが主に喜ばれないことをであるのかどうか、それを確かめもせず、御言葉に聞きもせず、ただ自分の良かれと思うことに従って行い、そして再び過ちに陥って生きやすいものです。ギデオンの時代もそうでした。どうか私たちはどんな成功が起こったとしても、ただあなたの御言葉に聞き従うということ、そこに何が記されているのか、今私たちの行っていることは、それは御言葉にかなっているのかいないのか、いつもそれをしたい求める、御言葉に聞き従いしたい求める心をいつでも私たちが持ち続けて、そして決して御心を外さない歩みをしていくことができますように、主よ、どうか今日私たちに教えてください。この語るしもべの唇を清め、耳一つ一つを清め、通りよくしてください。あなたの命をそのままいただき尽くすことができますように、今私たちを支配してください。すべてをイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ギデオンはいよいよ前回のところでですね、決定的に勝利をしました。逃げた二人の王を追撃して、奇襲攻撃を仕掛けて、そして、この二人の逃げた王、ゼバフとサルムナを、はじめ、彼自身の長男エテルに、ね、討ち取らせようとしたんですけども、でも彼はあまりにもまだその時幼かったので、ギデオン自身が、立って、この二人の王を殺しました。で、こうして、イスラエルは平和が戻ってきて平定されました。で、この本当に目覚ましい活躍をしたギデオン、ね、イスラエルの人々はみんなこのギデオンに言うんです。ね、あなた自身も、ね、あなたの子供も孫も もう代々あなたが王様になって、私たちのことを治めてください。そのように言うんですけども、でもイスラエルにおいて、ね、本来王があるということは、それは、身胸にかなっていないことです。ね、他の、民族たちのように、ね、目に見える王が私たちを治めてください。いや、このイスラエルにおいては人が王になってはならないんです。神様が王とし、して、一人一人が神様に聞き従うということ、これが本来あるべき姿です。実際、この後の、四世紀が終わった時代の後も、サムエル記の時もですね、イスラエルに、まあどうしても私たちに王が必要ですとサムエルに、お願いするんですけども、でもそれは、サムエルの気に入りませんでしたし、また主も、ね、あの者たちは、ね、私を拒んだのだ、ね、あなたを拒んだのではない、私を拒んだのだ、ね、神様が王であられて、そして皆さん一人一人を神様が直接、ね、全くも養いでもって、全く統治でもって、ね、一切間違えることのない支配でもって、私たちを治めるべきところを目に見える人間に収めてもらう、これは本当に神様を王の座から引きずり下ろして誰か人を王の座に引きずり上げる、まあ、そのようなことです。で、ギデオンはですね、その点本当に潔白でした。ギデオンは彼らに言います。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。本当にこの点においてはギデオンは、その正しい認識をしておりました。皆さんもですね、誰か人間を、ね、王に仕立てるような、ことがあってはなりません。まあ、このしもべをですね、ただ主の御言葉を、ね、伝える郵便配達人のようなものです。郵便配達人が、ね、いい知らせを届けてくれたからといって、郵便配達人に納めてもらう、そういうものではないですね。むしろその、いい知らせを伝えてくれたもと、ね、主をこそ恐れ敬うべきであって、それを届ける人間、それを敬うべきではないんです。あの、ね、ヨハネでさえ、黙示録において、ヨハネに、主の御言葉を伝えた御使いをヨハネは拝もうとしましたけども、でも御使いはそれをしてはならない、むしろ主を拝みなさい、そういうふうに答えました。私たちも同じ態度でいるべきです。主をこそ、ね、拝むべきであり、主こそ礼拝されるべきお方です。で、ギデオンは、ね、イスラエルの人々が、ね、王座に座ってください、私たちを治めてくださいというのを、それはしませんと、ね、主に譲りました。これはとても正しいことです。で、さらにギデオンはですね、このイスラエルの人々にお願いをするんですね。ただこのお願い、まあ彼がどういう意図でお願いをしたのか、まあそれはわかりません。まあどういうお願いかという言いますと、まあ、このイスラエルの人々が分取りをしたその中から、金の耳輪を私にください。この耳輪、彼ら、この殺された者たちはイシュマエル人であったので、金の耳輪をつけていたからである。イシュマエルの子孫たちがこの中に、このミディアン人に混ざっていて、そしてイスラエルをもうすでにいじめてるんですね。あのアブラハムの長男であるはずのイシュマエルのその子孫たちが、次男イサクの子孫をいじめている。もう本当に創世記のその時の構図からずっと、まあ、この四世紀の時代に至るまでそうでしたし、またこの21世紀の現代に至るまでそうであることはもう何度か、皆さん知っている通りです。このイシュマエル人のこの耳輪をください。そのようにして、まあ、イスラエルの人々はまあ、そのぐらいでしたら、まあ、ぜひ、あげますと思って、まあ、そのようにして、そして、実際にそれを集めたところ、まあ、金で、1700シェケル。まあ、大体、 18キロから、まあ、30何キロか、まあ、ちょっと、1シェケルが 何グラムに相当するかによりけりなんですけども、まあ、とにかく、まあ、多くても30キロ超ぐらいですね。まあ、そのぐらいの、金が集まって、で、それで、ギデオンはですね、その、もらった金でもって一つのエポデを作りました。エポデって言いますと、あの、祭司が身につける、ね、あの、エプロン状の、その、まあ、胸当てのような、まあ、そういうもので、で、それで、あの、ダビデもよく祭司にエポデを持ってきなさいと言って、神様の御心を伺いました。まあ、ですから、神様の御心を伺う、道具、祭司が身につけるべき、大祭司が身につけるべき、そのエポデをですね、ギデオンは、作らせました。まあ、どういう意図でエポデなのか、まあ、おそらく神様の御心を伺う道具っていうことで、まあ、ギデオンは何度か神様の御心を伺い立てました。ね、そして、まあ、ことごとく、そのギデオンが願った通りの印が、彼に与えられて、そして本当に神様は、求めれば与えてくださる、ね、印を求めれば、ね、印を与えてくださる、導きを求めれば導きを与えてくださる主だっていうことで、まあ、もしかしたらその主の御心を伺う道具としてのエポデを、まあ、作って、まあ、これが、まあ、自分を勝利に導いてくれた神様の御心を伺うことが勝利への鍵だよっていうことを、まあ、もしかして示すためにこのエポデを作らせたのかもしれないんですけども、ただですね、このことをした結果が、その結果は非常に良くなかったんですね。27節見ますと、まあ、ギデオンはそれで一つのエポデを作り、彼の町のオフラにそれを置いた。するとイスラエルは皆、それを慕って、そこで印行を行った。それは、ギデオンとその一族にとって、落とし穴となった。ね、この、印行を行った。まあ、印行と訳されているヘブライ語は、ね、ザーナーというヘブライ語なんですけども、確かにですね、あの、印行を行うとか、あるいは遊女という意味もあります。あ、遊女ラハブも、まあ、ザーナーのラハブ、まあ、書いてあるんですけども、まあ、そういう、ね、男女の間の性的な淫行、まあ、そういう意味もあるんですけども、もっとですね、あの、偶像礼拝だとか、他の神を慕い求めるということもまた、ザーナーという言葉、ね、淫行、ね、他の神々を慕い求めるのも、また、淫行という言葉で、記されております。例えば、レビ記の20章ですね、5節と6節にも、この同じザーナーという言葉が、まあ、淫行という言葉ですね、あります。レビ記の20章、ちょっと前後関係を見るために4節からお読みしていきます。人がモレクにその子供を与えるとき、もしこの国の人々がことさらに目をつぶり彼らを殺さなかったなら、私自身は、その人とその家族から顔を背け、彼と彼に習い、モレクを慕って淫行を行うみだらなものを、すべてその民から断つ。霊媒や口寄せのところに赴き、彼らを慕って淫行を行うものがあれば、私はそのものから顔を背け、そのものをその民の間から断つ。この、ね、淫行という言葉を日本語でそのまま受け止めて、ここのところだけを見ると、ね、どうも、モレクを慕って、ね、モレクの前で、なんか、みだらなことを行うとか、あるいは、霊媒や口寄せのところで、ね、みだらなことを行うような、まあ、ちょっと、あまり想像しがたいんですけど、でも、偶像礼拝という、その行為そのものが、神様の目の前において、淫行であるわけです。ね、売春と同じです。売春、女性が自分の身を、本来あるべき夫だとか、ね、そういう人に捧げないで、他の、その他大勢に対して、ね、自分の身を、ね、委ねる、要するに偶像礼拝も同じです。誠の神、ね、夫であられる 神様以外のその他大勢の何か偶像だとか霊媒だとか口寄せだとかそういったものに、ね、導きを求め神として、ね、その身を、捧げて、そして、その他のものを、ね、誠の夫であられる神様を捨てて他のものを夫とする、他のものを主人とする、それが、まあ、淫行であるわけですね。神様が最もそれ、嫌われたことです。十戒、ね、この賛美歌の一番後ろにありますね。十戒の第一回と第二回、なんて書いてあるでしょうか。ね、出エジプト記の二十章、冒頭でお読みしたんですけども、十戒の第一回は、ね、あなたには、私をね、置いて他に神があってはならないって書いてありますね。私を置いて他に神があってはならない。これが第一回。最もトップに来る戒めです。で、第2回は、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。で、さらに、この、賛美歌のところ小さい文字で、私は主。あなたの神、私は熱情の神である。先ほど新改訳では、妬む神であると書いてありました。妬み、熱情。本当に、まあ、男女の恋愛沙汰、その、中において、妬みとか熱情とか、本当に修羅場の中では、男女のその熱情、妬みによって修羅場が、起こるわけですけども、本当に神様はですね、妬むほどに私たちを愛しておられるんです。ね、夫と妻の関係において妬みが起こるとするならば、それは浮気した時ですね。神様は第一に、私を置いて他の神々があってはならない、言いました。まさしくこれはですね、愛されているから、愛しているからです。だから、他の神という立場があることを主は許されないんです。そして、ね、私を否む者には、父の罪を子に、子孫に、三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。このことは実際にギデオンにおいても例外ではないんです。ギデオン自身、とても素晴らしい、目覚ましい活躍をしたんですけども、そして本当に、信仰も、素晴らしい信仰告白をして、ね、私は王にはならない。主があなた方を治める。ね、そのようなことを言ったんですけども、しかしですね、まあ、後になってこの彼が作った、この金のエポで、ね、この像といいますか、形あるものを作ってしまって、そしてそれが彼らにとって罠となりました。イスラエルの人々がその前に置いて、神さんから離れて、そのエポデ崇拝、ね、あのギデオンが作ったこのエポデ、これに、あやかろうと、ね、その、なんかそれ、そのエポデ自身に、もう出てみたら、そのギデオンのような、ね、強さが与えられるとか、あるいは、そのギデオンのような、なんか、ご神託が与えられるんではなく、まあそういう、本当になんかに日本人が陥りそうなですね、そういう偶像礼拝に陥ってしまったんですね。本当に日本人も神を作るのが本当に大好きですね。太平洋戦争の時においても、ね、戦没者たちを神に仕立て上げたこともありますし、また、五千円札、ちょっと前の五千円札、ニトベ稲造が、まあ、五千円札だったんですけど、彼、まあ、イエス様、キリスト教徒だったんですけども、でも、ね、ニトベ稲造までなんか神に仕立て上げちゃった、ところもまたあったようです。本当になんか人、物、なんか、縁起物を、ね、神に担ぐ、本当にイスラエル人、まあ、日本人もよく似てる性質だなとは思うんですけども、このギデオンの時代の、このイスラエルも、そういう、 一つのエポで、ギデオンが作らせたこのエポでを、なんか縁起物のようにして、神様に従うではなく、ギデオンは主があなた方を治めると言ったはずなのに、でもイスラエルの人々は、主よりもこのギデオン、目に見えるギデオンを王に仕立て上げたい。そしてギデオン自身がそれを断ったら、今度はギデオンが作ったエポデを拝み出して、そうして本当に、主に死体求めるということを、それをあくまでイスラエルの人々はしなかったんですね。カエン様が言われたのは、いかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあるものも、地の下の水の中にある、いかなる形も作ってはならない。ですから、太陽とか月、日、星の形を作ってはならないし、また、動物、魚とか蛇とか、地を這うものとかの形を作ってはならないし、当然エポテも含まれるわけですね。神様の御心を伺う道具、一見、なんか、金の格子よりは、神様の御心にかなうもののようには見えるんですけど、でも、あいにく金の格子であっても、あるいはエポテであっても、形あるものを、作ってそれを拝むなら、全くもって偶像礼拝と一緒です。自分は、金の格子は拝んでないよ。金のエポデという、エポデという祭司が着るものを、それを敬ってるんだ。いや、それもまた偶像礼拝には変わりないんですね。私たちはこのような罠に陥ってはなりません。本当に、キリスト教会の中においても、キリストの弟子を聖人に仕立て上げて、カトリックとかそうですね、キリストにちょっと属する、キリストに近いものを私たちは拝んでる。これは偶像礼拝とは違うんだといくら言っても、でも、誠の神様以外のものをそういうふうに拝んだり、あるいは縁起物として担いでですね、なんか主以外のものに、自分の願いを、込めるもの、例えば、カトリックにおいて聖人、セントバレンタインは、なんか愛の聖人だから、セントバレンタインに、お願いすれば、恋愛ごとの縁起が、良くなってなんか叶うとか、あとセントニコラウス、サンタクロースも、カトリックの聖人の一人ですけども、他にもですね、何々聖人、何とか聖人、聖なる人の方の聖人ですね。星の人ではないんです。この聖人にお願いすれば、なんか、子育てがうまくいくだとか、まあ、そういうふうにですね、なんか、キリストに近いものを拝むことが、偶像礼拝だということを、それを知らずと言いますか、まあ、知っていても、あえて、そういう人を拝む。まあ、これが偶像礼拝なんですね。神様以外のものを拝むということ。これ、何かそういう聖人に限らず、あるいは牧師とかですね、生きてる人を、生ける神様以上に慕って、彼らを、主の御言葉よりも、この指導者の言うことの方が、説得力がありそうだということで、そちらの方に従うとしたら、それもまた偶像礼拝ですね。皆さん、もしこのしもべがですね、御言葉でないことを、語り出したりしたら、皆さんは、避けてください。御言葉を取ってください。聖書の言葉こそが皆さんの主人であるべきです。主こそ皆さんの王です。主が皆さんを治められます。そしてこの主以外のもの、人間だとか思想だとかイデオロギーだとか、そういったものに向かうという、そういった偶像礼拝を皆さん行うべきではありません。主をまずね、主が第1回でね、10回のうちの最もトップに与えられた戒めは、私を置いて他に神があってはならない。主は妬む神です。その、親の罪を子に報い、3代、4代までも問う。しかし、主の愛し、主の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える、そう書いてあります。ギデオンたちは、このエポデが罠になってしまいました。 まあ、どう罠になったのか、まあ、もしかしたら、そのエポデが、ないか、なんか奈良の大仏みたいな形になって、それをね、拝みに行くのにね、参拝料を取ったりとか、あるいは、ね、それを、ね、拝んだら、ね、それにタッチしたら、ね、自分もギデオンのような強さが、与えられるとか、まあ、そういうな、そんな感じで、それにギデオン一族、ね、ギデオンには70人の子供たちがおりました。ギデオン一族がその、なんか恩恵に預かって、はじめギデオンは、ね、主があなた方を治めると言っていたんですけども、でもそのうち、ね、人々からチヤホヤされて、ね、参拝料って言いますか、なんかそういう、ね、金銭だとか物資面において、ね、このエポデから、なんかそういう利益を得ていったら、まあ、心が、もしかしたらこのギデオンの息子たち、心が逸れていってしまったのかもしれません。ギデオンのその後の70人の息子たちはですね、まあ、ちょっと悲惨なことになってしまいます。そんな悲惨なことになってしまったということは、もしかしたら本当に死を怒らせるようなことになっていたのかもしれないですね。私たちはですから本当に何か目に見えるもの、これによって罠に陥るということを、これは特に気をつけるべきです。目に見える何か物、あるいは何か縁起、縁起を担ぐこととかね、主よりも何かそういうした、偶像といいますか、縁起を担ぐこと、そちらの方に、何か主眼点を置いたり、ね、主を敬うよりも、そうした縁起の方を敬う、これもまた偶像礼拝です。どうか皆さん、そのようにして、主の妬みを引き起こしたり、ね、することがないように、皆さんはただ、主ご自身が皆さんを治めてくださる王です。どうか皆さんは主を敬いましょう。そして皆さん自身も、何か、このギデオンに、ギデオンが試み受けたような試みに遭うことなく、ね、もし誰かが皆さんを、ね、王として担ごうとしても、ね、主があなたを治められる、ね。そういうふうに主に譲りましょう。罠に陥ることはないように。そして、皆さん自身がそのような災いに陥ることがないように。そして、ただ主にだけ仕えて、主を王として幸いを得ていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが王です。もし誰かが私を治める王になってくださいというようなことがあっても、本当にあなたの王は主ですよと言って、主へとその人を導くものでありますように。主よ、どうか私たちがこのギデオンが陥ったような罠に陥ることはないように、形あるものを作って、それに従わせるということはなく、本当にただ主よ、あなただけを王として進めていくものでありますように。どうか生徒たち一人一人の信仰の歩みをあなたがお守りください。ヨハネは御使いにひれ伏そうとしましたが、しかし御使いは拝むべきお方はただ主だけである。ね、私はあなたと同じ主のしもべに過ぎない。そのように答えました。本当に私たちもいつでもその姿勢であり、そして決して自分自身に栄光ではなく主に栄光を返すものとして忠実なしもべとして忠実な配達人としてのその分を超えることがなくただあなたを王として進めるものでありますように。そうして恵みと幸いと祝福を末永く得ていくこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆をお褒めたたえ感謝いたします。